それでは通告に従いまして、6番土屋裕二が一般質問をさせていただきます。大きく4点ありますので、よろしくお願いをいたします。今日は 3.11 東日本大震災から8年経ちました。未だ復興の半ばで、まだ行方不明者が2533名いらっしゃるそうです。短時間で生活や命を奪う地震、津波、本当に怖いものであります。未だ頭の中にあの津波の情景が残っております。壱岐は災害のない住みやすい本当にいい島だと思っておりますが、今までは台風か大雨の水害ぐらいではなかったでしょうか。 2,3 日前の、東日本大震災のインターネットのコメントの中で、必ず来るであろう次の震災に備えたいとありました。やはり震災を受けた人は、いつも頭にそういうことが残っているんだなということを感じております。先の震災を教訓にはあってはいけませんが、防災意識を持っていかなければならないのではないでしょうか。それでは、質問に入ります。まず最初に防災対策について、お尋ねをいたします。自然災害は東日本大震災のようにいつ何が起こるかわからないのであります。先月2月24日に初山地区で防災訓練を行い、感じたことがありましたので質問をさせていただきます。訓練にあたり、危機管理課初山地域担当職員の方々の指導で、地区官庁、地域の消防団、自主防災組織の会長を含め役員の方たちの協力で、初めての地区全体での防災訓練を行いました。負傷者役、要配慮者役をお願いし、役員の方々は大変だったと思いますが、消防署より応急手当の講習をしていただき、大変意義がある訓練をすることができました。最初は私たち地域としましても、公民館の自主防災組織は補助金がもらえればそれでいいという考えが、ありました。今回の訓練を通して、補助金のためではなく、自分たちの地域がいざという時のために、欠かせない組織であるということを感じております。最初に訓練にあたり、事前に公民館で打ち合わせを しまして、改めて自分たちの公民館の自主防災組織の役員が誰なのか、わからない公民館が多くありました。組織を作って4年から5年経ち、今の館長さんたちでは、把握できてないところが多い現実であります。防災訓練の終わりに、危機管理課の山川課長が公表を言われまして終了しました。その中で、自分たちの身は自分たちで守る自助・共助がまず先で、公助は救急活動などはもちろんですが、事前に防災訓練の指導、避難訓練の点検、災害が起こった時の支援だと考えております。やはり地域のためにも自主防災組織は大変必要だと思っております。そこで、質問ですが、1としまして、自主防災組織の現状と活動状況についてお尋ねします。2番目として、自主防災組織ができて4年から5年経ちますが、当初の防災組織の会長は変わってないのか、担当課は把握できているのかお尋ねします。避難訓練を行うため、最初の打ち合わせ会で各府連の官庁も、自主防災組織の役員が誰なのか把握できてない公民館が多く、1年に1度は名簿を提出していただき、 自主防災組織の会長か公民館長にリーダー研修を行ってもらえれば把握できると思いますが、市としての考えをお尋ねいたします。
土屋雄二議員の一般質問に対する臨者の答弁を求めます。熊総務部長。
6番、土屋議員のご質問にお答えをいたします。まず、自主防災組織の現状と活動状況についてということでございます。施政方針でも説明がありましたように、自主防災組織は現在189組織が結成されております。自治公民館数にすると223自治公民館、92.5% の結成率となります。地区別で見ると郷奈良町が 97.7%、 勝本町が 83.3%、 芦部町が 90.1%、 そして石田町が 100% という内訳になります。市では当初、自主防災組織を結成してもらうことを目的としてまず第一に取り組んできましたけれども、現在は次の段階の目標として自主防災組織の活動の活性化に重点を置いております。自主防災組織の活動には災害時の活動と平常時の活動がありますが、災害時において迅速に行動するためにも平常時の活動が重要になってきます。安全安心のまちづくり交付金の中では比較的取り組みやすい活動として防災組織の普及、防災巡視、防災点検、防災資機材の整備等を例示し、最終的には防災訓練まで実施していただくことを目標としております。平成30年度に自主防災組織または地域が主体となり実施された主な防災訓練につきましては、平成30年4月15日に志原地区で大雨を想定した避難訓練及び心肺蘇生法 AED 取扱講習を実施され、参加者は40名でございました。次に平成30年12月2日久喜自主防災組織で全世帯を対象に大雨を想定した避難訓練および消火栓取扱訓練を実施されまして、参加者は191名でございました。先ほど議員ご説明がございました平成31年2月24日に初山地区で自主防災組織が主体となり大雨を想定した避難訓練および心肺蘇生法 AED 取扱講習を実施され、参加者は69名でございました。このように地域の防災力を向上させ、災害から地域を守るためにも自主防災組織が主体となり防災訓練をはじめ、日頃から防災活動に取り組むことがとても重要となります。今後も自主防災組織の活動を盛り上げ、継続的な活動を進めていただきますようご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。2番目のご質問でございます。自主防災組織ができてから4年から5年経つ、当時の防災組織の会長は変わられていないのか、担当課は把握をできているのか、そしてまた年に一度は名簿を提出してもらい、防災組織の会長が会長か公民館長にリーダー研修等を行えば役員館長が変わっても把握できると思うがというご質問でございます。初山地区ではすべての自治公民館で自主防災組織が設立されるとともに、活動が円滑に行われるよう体制の見直しが図られ、若松地区の組織の統合、自治公民館長ではない方が一定期間役員を持つなどの工夫がなされ、さらに防災訓練も実施されるなど、地域の役員の皆様には活動を盛り上げていただいておりますことに感謝を申し上げます。さて、自主防災組織の設立や地域の防災訓練の実施に向けては、危機管理課及び地域担当職員が 連携して取り組んできております。この中で自主防災組織の役員を自治公民館役員と兼務するパターンが大多数であったため、両者を同一とみなして対応しておりました。しかし議員ご指摘のような状況が今後増えてくると考えられますので、自主防災組織の会長の使命は市へ報告いただくようにしたいと考えております。その他の役員の方は活動の活性化を通して誰もが分かっている状況を自主防災組織自ら作っていただきたいと思っております。また出前講座等を利用した独自の研修会を計画するなど、それぞれの組織での能動的な活動も併せてお願いをしたいと思っております。リーダー研修につきましても、防災士の育成と合わせていろんな制度機会を作っていければと思っておりますし、今年度も防災サミットに全自治公民館長をご案内をしたところでございます。そして次の質問にもございますけれども、まちづくり協議会の運営の中で防災の一体的な取り組みも期待をしておるところでございます。以上でございます。
土屋議員。
はい。組織は、189組織、組織率は 92.5% ということで、すごく、加入率も上がっていると思います。やはり地域のことは地域で、やるような日頃の訓練が大切じゃないかと思っております。また、事情の中で、3地区が、防災訓練をされておりますが、やはり全地区で行えるような日頃の訓練が大事じゃないでしょうか。リーダー研修ですが、リーダー研修を行えば、どうしてもそこの自主防災組織の役員名簿などを出していただいて、市でも把握できると思うとですね、だからそういうと、ぜひ、防災士の方もおられますが、まあ、地域に一人ずつでもいいですから置いていただいて、防災サミット今年は、自治公民館長が参加をされるということで、ぜひ本年度はないですか、たらリーダー研修をお願いいたしたいと思います。やはり意識の改革をしていただいて、補助金もらうだけの防災組織じゃなくて、やはり自ら、地元じゃないけど、自助教授じゃないですけど、自分たちで先に、できるような日頃の組織を作っていただいて、それの指導をよろしく。地域担当職員は次から次にいっぱいあると思いますが、指導の方もよろしくお願いいたしたいと思います。それでは次の2番目の質問に移りたいと思います。コミュニティ活動についてお尋ねいたします。壱岐市まちづくり、協議会設置条例が上程してありますが、公民館活動との違いをお尋ねいたします。2番目に、壱岐市まちづくり協議会の予算また小学校単位と考えてありますが、いつから説明会を開くのか、31年度の予算でモデル地区運営費6地区とありますが、どのような振り分けをするのか、お尋ねをいたします。
本田企画振興部長。
市議員の2項目のご質問、コミュニティ活動についてお答えをいたします。まず1点目のまちづくり協議会と公民館活動との違いについてでございます。自治公民館活動につきましては、通常の公民館事業であります文化・教養・カラオケ大会や花植え運動、体育行事、子ども会活動のほか、地域のお祭りなどを行いながら、市の行政協力事務といたしまして、文書等の配布、リサイクルステーションの管理、 道作り等が行われており、自治公民館は会員で決めたルールにのっとってお互いに助け合い支え合う活動が行われ、生活基盤の安定が図られておると思います。また地区公民館活動では地区民運動会や球技大会、防災訓練、清掃活動などが実施されておると思います。次に、まちづくり協議会につきましては、公民館連絡協議会や婦人会、青年会、体育部会、PTA をはじめ、消防団や健全育成協議会など、さまざまな組織やその地域内に居住する人はもちろん、地域で働く人や学ぶ人など、すべてで構成されるものであり、地区公民館や公民館連絡協議会も、まちづくり協議会を構成する一つの組織となります。まちづくり協議会では、地域住民へのアンケートなどを行い、地域の住民が何に困っているか、何が必要と感じているかなどの課題を整理し、アイデアなどを出し合い、課題解決を目指していきます。まちづくり協議会の活動については、既存の組織で取り組んできた事業で、地域において必要でありながら、人的や財政的に継続が難しくなって事業など、協議会で実施することにより、より効果的、効率的な事業等を実施できると考えております。具体的な活動につきましては、地域内での機関誌の発行、高齢者の居場所づくり、健康づくり、見守り支援、地域の子育て育成などの交流事業、買い物支援、通院支援などの対策事業が考えられると思っております。10年後、20年後の未来を見据えて、今のうちにまちづくり協議会を設置することにより、地域にとっては集落機能の維持と広域化を図ることができるとともに、地域の活力促進と活性化が期待できるものと考えております。失礼いたしました。2点目のまちづくり協議会の説明会の開催等についてでございます。現在、まちづくり協議会の設置方法、交付金の基準等詳細を、壱岐市行政区設置検討委員会において検討していただいており、内容が固まり次第、平成31年度のできるだけ早い時期に、すべての小学校区で説明会を開催いたします。次に、予算では6地区分の予算を計上しておりますが、地域内での協議会設立の準備が整えば、6地区にこだわらず認めることとしておりますので、すべての地域で協議会が設立されることが望ましいと考えておりますので、多くの地域で取り組んでいただければと考えております。以上でございます。
土屋議員、
まず1点目について、もう再度お尋ねしたいと思います。今までは公民館長が一番上であって、協議会長と同じ人じゃなかった場合にですよ、どちらが上に指導をするのか、そういうところはちょっと見えない点があると思うとですね。それと、協議会の中で、公民館では運動会とか球技大会、今も言われましたように、主催でやっております。また、祭り等は今度、協議会でやるとなっておりますが、なかなか線引きが難しいと思うとですが、そういうところをどうするかお尋ねします。それと、この前言った平戸市は、14地区内の、うち10地区が30年度までの予定で、平成25年に1地区、平成28年に3地区、平成29年に5地区、30年に1地区、31年に予定が2地区で、未定が2地区となっております。やはり、どうしても何年もかかって、練り上げていかないと、できないような、気がしております。 それと長崎市などでは、コミュニティの仕組みの作り、ハンドブックですかね、そういうとを出して市民の皆さんに、周知じゃないですけど、配ってあるそうですので、そういうのを作る予定はないのか再度お尋ねします。今の2点もよろしくお願いします。
本田企画振興部長。
ただいまの土屋議員のご質問でございますが、まず官庁というのは地区官庁ということで理解してよろしいでしょうか。まちづくり協議会につきましては、公民館連絡協議会、地区公民館も一構成員として考えておりますので、その上下関係というのはございません。横並びと考えております。それで、公民館で、地区公民館で活動されてあります地区運動会や球技大会と、まちづくり協議会に移行できるものは移行して事業として、活動していただくことも可能ではないかと考えております。次に2点目の、ハンドブック、地域コミュニティのハンドブック等につきましては、作成次第市民の説明会でも配布等を活用、配布等も考えております。以上でございます。
以上。
土屋議員。はい。
協議会長と、自治公民館長、地区のですねは、公民館長が横並びということで、なっておりますが、道路の、割と今までは公民館長の名前で出しておりました。そういうとかですね、リーダーが2人になる、その、話し合いじゃないですけど、そういうこう、形になって、なんか、地区で選ぶとも大変やないかね、という気がいたしております。それは
本田企画振興部長。
小学校区単位でまち、づくり協議会の説明会等を実施いたしますので、その中で、詳細等につきましては説明させていただきたいと思っております。官庁との役割分担とかそういうの方面につきましても説明したいと考えております。
それは
衆
議院最後に、小学校単位ですが、地域によって様々あると思います。地域の実情や地域の伝統、昔ながらのつながりがある中で、まちづくり協議会の設立にはある程度の時間がかかると思います。地域担当の職員の方、また大変でしょうが、中心となっていただき、地域のリーダー、活動をされる方の育成をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。次に移ります。地域公共交通についてお尋ねいたします。壱岐市地域交通、公共交通編成実施計画について、施政方針の中でありましたが、初山地区でも地域交通地域公共交通に対する意見交換会が、2回ほどありました。コミュニティバスの導入、バスの、運行本数または通院買い物などの交通弱者に配慮した交通体制に、特に取り組んでもらいたいと思います。壱岐市公共交通編成計画を、本年3月までに策定するとありますが、これは、どういう策定なのか、大まかにするのか、確定的なことをするのかお尋ねします。交通体制もまちづくり協議会の中で決めるのではないかもお尋ねいたします。
熊総務長。
土屋議員のご質問にお答えをいたします。地域公共交通についてということでございます。壱岐市公共交通再編実施計画を本年3月までに策定することとしておりますが、本計画につきましては各公民館連絡協議会長と協議を重ね、取り組みを進めるべき地域について選定を行い、計画に載せることとしておりますけれども、具体的な取り組みについては計画策定後に地域の皆様と協議を進め決定をしていくことになります。例えば乗り合いタクシーなどコミュニティ交通の導入につきましては、地域が主体となって取り組んでいただくことを基本とし、その中でバスやタクシー事業者による運行の委託を行っていただくのか、あるいは自家用有償運送という方法で地域の皆様ご自身で運行を行っていただくなど、運行の方法や路線の設定、運行の時間帯、運賃など詳細な内容については今後さらに地域の皆様と協議を進めていく中で決めていくことになります。初山地区ではすでに協議の場を設けておりまして、今後の取り組みについてはこのコミュニティ交通の導入を含め、まちづくり協議会でご協議をいただくことが円滑な事業実施につながるものと考えておりますので、ぜひ先進的な取り組みとしてまちづくり協議会を設立をしていただき、ご協議をお願いしたいと考えております。よろしくお願いします。
以上。
土屋議員。はい、
内容は分かりました。やはりまちづくり協議会の中に入れ込んだが一番ですね、いい地域のことが分かると思いますので、そういうところを推進していただきたいと思います。時代に合った再編成や地域に合った交通編成をしていただき、誰も高齢化になりますので、免許証の返納なども私たちの時代にはもうあと 10年ちょっとしたらしなければならないようになりますので、そんな時買い物に行く手段とかですね、医療手段、生活を守るための足の確保など交通弱者ですかね、は作っていただかないように、よろしく検討をお願いいたしたいと思います。お願いをしまして、最後の質問に移りたいと思います。農業振興についてでございます。長崎県畜産クラスター構築事業についてお尋ねします。平成31年度も予算として出ておりますが、また まだ本年度の30年度の牛舎建築はできておりません。予算も繰り越しになっており、年度内の建設は無理で目処が立っておないと聞いております。今取り組んである方も、借りて牛舎に、入れておりますが、牛舎建築ができないために牛舎の中もいっぱいになり、また、援助して借りなければならないようになっております。4月にはまた牛を導入しなければならず、入れる牛舎がなく、今度はキャトルに預けるようになるとのことです。新規に牛飼いをはじめ、経費に餌代、その上キャトルと頭を抱えてあります。何か市でも救済はできないかお尋ねいたします。また建設業者がいないのが問題でありますが、早期に畜舎の建設が農家の負担を軽くすると思いますが、市としての考えをお聞かせください。昨年末6000頭を超えている状況と聞いておりますが、 壱岐市農業、壱岐市農協のチャレンジ7000事業ですね、も、今のような形では伸びていかないと思います。クラスター構築事業、肉牛パワーアップ事業など、30年度は牛舎が一棟も建っておりません。31年度もクラスター事業が出ておりますが、できる状況なのかお尋ねをいたします。
井戸川農林水産部長。
6番土屋議員の4項目目の質問、畜産振興についてお答えいたします。まず平成30年度の牛舎建設事業につきましては、国庫補助事業であります長崎県畜産クラスター構築事業で4件、県単独補助事業であります長崎県肉用牛パワーアップ事業で2件、計6件の事業でございます。議員ご指摘のとおり、全事業におきまして本年度の完成を見ることができない状況となっているところでございます。その経過といたしましては、昨年10月に設計管理業務に着手し、平成30年12月以降に工事着手、平成31年3月末までに完成とされていたところでありますが、市内におきまして平成29年7月および平成30年7月に発生いたしました豪雨災害による多数の災害復旧工事や、その他公共施設の建設工事、また民間工事の受注も重なったことにより、大工、左官などの技術者が不足する事態となり、平成30年12月に一般競争入札に付された牛舎の入札が不調という結果になったところでございます。このような状況を受けまして、現在、国県へ繰り越しにかかる手続きを進めているところでございます。一方で、クラスター事業ですでにメス牛を導入されている農家にあっては、牛舎が完成するまでの間、仮の牛舎を借りたり、あるいは家にある既存牛舎を利用したりと、思いがけない緊急な対応が必要になっておられるところであります。特に新規で畜産業を始められる農家にあっては、必然的に仮の牛舎をどこかに借りなければならず、計画通りに進まないことへの不安を覚えていらっしゃることへ、私自身思いをいたしているところでございます。そのようなことから、入札の不調という特別な理由によりまして、牛舎の建設が予定より遅れたことにより、農家が負担されるリース事業で導入した繁殖メス牛及びその牛から生まれた子牛を税営壱岐市の関連施設へ預ける経費の一部を補助することといたしまして、関連予算を上程しているところでございます。続いて壱岐市農協で早期に牛舎の建設、それが少しでも農家の負担を軽くするということでありますが、事業の取り組み主体である農協、またリース事業の受け手である農家と市、県関係機関が連携を図りながら、早期に事業に着手され、建築工事が早期に竣工されることで、議員おっしゃりますように少しでも農家の負担が軽くなるものと考えているところでございます。現在の状況といたしましては、先ほど申し上げましたクラスター事業の牛舎建設4件につきましては、農協が窓口になって進められておりますが、繰り越しにかかる国の承認の予定時期に合わせまして、今月下旬に入札の運びとなっております。続いて30年度は一棟もできていない、そのような状態で平成31年度の事業ができるかについてのお尋ねでございますが、畜産業は壱岐の経済を担う品目の一つであることと考えております。その畜産施策を展開していくにあたりまして、平成31年度につきましても、これまでの取り組み主体と同様に、農家が補助制度を活用して事業実施を希望されておられ、クラスター事業による 牛舎建設1件を予定しているところでございます。平成31年度は平成30年度事業と合わせて建築が集中することとなりますが、建築業界のご協力をいただいて、ぜひとも 早期着工完成に向けて関係機関が一体となって農家の意欲にお答えしてまいりたいと考えております。以上です。
以上。
土屋議員、
はい、救済簿ということで、一部補助していただけるということで、ぜひお願いをいたしたいと思います。それと本年度も、クラスター事業を行うということで、大工さん やはり農業とか農協とかですね、10月にもし消費税が上がった場合は駆け込みで大工さんもいなくなると思うとですね、だからそういうとも計画に入れながら早く進めていただかんと、また来年度も、本年度と来年度に繰り越すような形になるのではないかと思っておりますが、そういうところはどうでしょうか。
井戸川農林水産部長。
はい、先ほども申しましたように、30年度事業につきましては、今月、3月には入札をしたいと考えておりますので、31年度の上半期までには完成できるのではないかと考えております。31年度につきましても、なるべく早めに発注できるように関係機関と協議していきながら、進めていきたいと考えております。
以上。
土屋議員、
はい、息は、牛で持っております。せっかくチャレンジ7000ということで、展開もされております。若い人も、今は牛を多頭飼育で飼おうという、熱のある人は結構いらっしゃいますので、なるべく事業に沿って、せっかく始めるとに負担がないようにやっていただきたいと思います。今老齢化でやはり牛も減ってきておりますので、若い人の力を借りて壱岐市が、やはり牛で持つような島、ね、そういう努力をしていただきたいと思います。31年度もとにかく手を挙げた人、手を挙げてできる人に、しっかりと補助アドバイスをいただいて、頑張っていただきたいと思います。以上で終わります。